はい、というわけで後半、
はいはいはい、
お願いします。
暗黒女子の、
あ、これ見たいですね。
でしょ、
はい、
で玉木千奈ちゃん、
あ、
かやこ対、
いいです、いいです、
今新作も見ましたね。
いいです、いいです。
P と JK にも出てました。
あ、そうだそうだ、 P と JK ね、
はいはいはい。この映画では玉木千奈ちゃん、
はい、
ハーフの役です。
もともとハーフですよね。
あ、ハーフ、あ、ハーフ、ハーフ、
ハーフ、ハーフっていうか、貞子かや子の時はどっちも両親明らかに日本人なのに、
はい、
こいつハーフやんけみたいな、
そうそうそうそう、
そのツッコミどころがありました、
ね。他の映画ではハーフの役ではありませんけどね。
はいはい、
これは
ちゃんとハーフ、
外人かハーフの役ですか、
はい、
うん、ちゃんと
ブルガリア人って書いて
ます。ブルガリア人の役ですね。
外国人なんですか、外国人にしたら日本人してますよね、はい。
難しいよね。
最近の邦画のでも欠点としては、
はい
はい、映画をの話の中で、
はい、
主人公と登場人物が変わっていくっていうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
顔つきとかありますね、
はいはいはい、
あれがないんですよね。
あ、なるほどね。
完璧にメイクしたから、あ、完璧にメイクしたのがいい状態だと思っちゃってるから、それがあるから、それがちょっとね、邦画をちょっとダメにするかいいにするかっていう方にあるのよ、うん、はい、それはちょっとはありましたけどね。でもこれはすごくうまく、
いや、でも気になりますね、
うん、ええ、暗黒女子、
はい、
ね、ありが
とうございます、
ありがとうございます。
さあ、
あと、
はい、
まあやっぱりでもね、
ええ、
お便りにもありました、ツイッターで、
はい、
あ、
ツイッターいただいてましたもんね、
はい、はい、三影さんからですね、
はい、
無限の住人が気になりますと、
はい、
いうお話で、はい、いただいた
よ、三影さん、これ無限の住人やばいのかな、これ、
はい、え、いや、いいんじゃないですか、
なんですかね、いろいろと不安要素があるから、どう本当どうなのかっていうことが聞きたいんじゃないですかね。
多分不安要素しかないんだと思うんです。
ええ、
あ、なるほどね。
まあ、木村拓哉主演で、
はいはい、
三池監督ということで、
うん、
で、アニメの、アニメじゃないわ、漫画の、
うん、
実写化ということで、
はい、
はい、はい、ちょっとまあ、3つ
不安要素しかない、
はい、
はい、ロイヤルストレートフラッシュなんじゃないかっていう、
はい、その前に三影さんに一つ注意があります。
はいはいはい、
無限の住人が気になるって言う前に、はい、やったー冷蔵庫マンっていうのを入れてほしいですね。
まずそこだと、
そこですよ、
やったー冷蔵庫マン来てくれるんですね。まずその一言、
そこね、
冷蔵庫マンさんお願いします。
その言葉で生きてます。
ちょっと三上さんに代わって、
冷蔵庫マンさんに質問です
。すいません、はい、すいません、はい、
ですね、無限の住人、
はい、
漫画を、映画化するには、
はい、
一番難しいのが、
はい、
長編でどこをま映画にするのかと、う
ん、ああ、ありますね、はいはい、
ね、
これだって原作30何巻ありますよ。
でしょ、
長いですよね。
アイアムヒーローとかさ、
はいはい、
ちゃんと
ガッて7巻ぐらいまで
7巻まで止めたじゃないですか、
はい、
であれすごい面白かった、
はい、
ちはやふるも止めたじゃないですか、
は
いはい、ね、無限の住人がっつり正面から受け止めてますね。
もしかして何を受け止めちゃってるんですか。
いやいやいや、でも限られた時間内に収めるためには何かをこうチョイスして切らないといけないじゃないですか。
ですね、2時間20分です、
2
時間20分だと思ったけど、それぐらいあった。うん、
ご覧になったんですか。
見ました。
ちょっと待ってください、
はい、
5巻くらいでいいんじゃないですか。5巻くらいで1回切れますよ、確かに。
いいエピソードで。
これどこまで行ったんだろう。途中かな。それ調べてなかった、それ。
いや、前編は
ライバルでしょう。ライバルのアマツっていうのが出てくると思うんですけど、そっち倒しました。
アマツってどれですか。
ライバルの斧みたいな持ってるやつです。
斧みたいな持ってるやつ。
斧ですか。
はい。あ、これだ、これ。
うん、うん、それは決着ついてますね。
あれ、最後まで行ってんな。
ですね、
最後まで行った。
真正面から取り組んだわけですよ。
はい。
はい。
ね、で、うん、いろんな敵キャラがいるんですけど、それぞれ違うわけです。
はい、
で、それぞれが宿命と悲しみを背負ってるわけですよ。
はい、
ね、がっつり見せてくれます。
がっつり。
がっつり見せてくれるのよ。
本当にがっつりなんですか。どの程度がっつりなのか
が。がっつり。特に斧を持った福士蒼太くんがやってるやつ。
はいはいはい。
こと細かにやってくれます。
天津影久ですね。
天津影久。こと。はい、こと細かくやってくれます。
マジですか。俺ちょっとあんまりこの映画について触れないようにしようとしてるんですけど、
は
い、自分この原作、
ええ、
生涯トップ20に入るぐらい好きなんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
あんまり触れない方がいいだろうなっていうのが、
はいはいはい、ちょっとじゃあ今日話やめときますか。
いや、 ご覧になってどうだったかっていうのは聞きたいですよね。
映画、面白い映画って、はい、僕の感じでは、映画始まりました、はい、あこんな感じですねって、はい、だんだんなんか盛り上がってきたぞって、うわこれすげえなー、あーこうなったんだー、はあそうだなって、こういう盛り上がりがあるわけですよ、
はいはい、
感情のね、
はい、ね、
はい、感情のバイオグラフみたいなの、
そう、は
い、
で全編クライマックスなわけですよ。
お
最初からクライマックス、
ブラックホークダウンみたいな感じなんですね。
で最初の5分6分ぐらいね、めちゃめちゃ面白いの。いきなりのクライマックス、いいねこれって。でもこれネタバレになっちゃうのかな、うん、ちょっと。
いやいや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
最初、
はい、
白黒なんですよね。
あ、そうなんだ。
そうで白黒からカラーに変わる時のこの見事さみたいな、
あ
そこまで面白いんですよ、すごく。
お
で真正面からぶつかってます。三木監督ってちょっとエッチだったりさ、
気持ちね、
ちょっとバカだったりするとかあるじゃないですか、
は
いはいはい、ないです。すべて取り除いて、真正面からいってますね、だからその一つの映画で起承転結を求めるんだったらちょっとそれは違うんですけど、はい、その主役2人に関してはそれはあると思うんですけど、はい、もう見せ場がどんどん来るんで、
ルローニケンシンと比べてはどうだったんです
か。僕はルローニケンシンの方が面白
い。そこはそうなんじゃないですか。
まあまあなんか同じチャンバラものとして、
ね、ルローニケンシンはほら途中までだから、
はいはい、
まあまあまあそうですね。
だからはい、クライマックスはクライマックスやってるんだけど、うん、でもよく見て思ったのが、はい、まあいい悪いは見て判断してください。
はい、
見
に行った方がいいんですね、これも。
これはですね、
でも正直これは見に行こうと思ってましたよ。三木監督の、うん、本当に20本に1本ぐらい大ホームランが出る、そうそうそう、このパターンでこれ来るんじゃないかと思って、
うん、
なんかすげえ化学変化起きそうみたいな。
三木、ね、さん20本に1本ぐらいの割合で、その20本の1本がずっと最近ないもんね。
そうなんですよ、
うん、
そう
13人の資格以来ないから、
ゼブラーマン見た時に本当にあーと思って。ブーマー の場外ホームランを見たときのような
感動があった、うん、13人の資格からその当たりがないから、そろそろ当たってもいいはずなんだ
ね、じゃないかなと思って、そろそろ本当にこれなんかね、
うん、
これはちょっと行った方がいいんじゃないかと思って、ダメでもネタになるし。
ですね、
はい、
この技とか決めるときに何かやったりするんですか、はい、CG が入ったり。原作だとなんかそういう演出なんですよ。
ですね、アクションめちゃめちゃすごいです。
あ、わ
で、その戸田恵梨香さんのとこなんか、え、これどうやって撮ってんのみたいな。
立花の音の蒔絵ですね。
そう、
うん、はい、
で戸田恵梨香ちゃんの悲しみとか、
はい、
宿命とかもがっつり入ってるんで、
あ、
戸田恵梨香ちゃん見るだけでこの元は撮れます。
ああ、じゃあもう
そうっすか。
そうで
蒔絵は好きですからね。
で僕が思ったのは、
はい、
このはい杉咲花さん、
はいはい、最近よく出て
ますね、がアカデミー賞、助演女優賞を取ったわけですよ。
助演、
はい、
え、これでですか。
いやいや、
別の映画で
湯川若ほどもの
熱い、あ、はいはいはいはい、
あれって、
宮田さん、
はいはい、小さい回クロックワークスで
やって
るんですけど、
はいはいはい、
え、なんで取ったのかなと思ったら、うん、これのために取ったんじゃないかな。ここになっちゃうんですけど、
これのために
これのためにってどういうこと。
アカデミー女優賞
が出てるぞって、
新進の女優さんが、
う
ん、
はい、
さらに木村拓哉ですよ。
あ、俺たちの拓哉が、
拓哉とのマッ
チアップ全部同じですよね。拓哉って
何その確信をついた
もん、ね、
全部同じですよね。芝居というか、なんか
今
拓哉は拓哉じゃないですか。
今の言葉、この映画で分かりましたね。
やっぱ拓哉ですよね、これでも
拓哉。そろそろ自分の殻破るとき
マジで
いい年だよ。
マジで天地がひっくり返るような衝撃ですよ、それ。
マジっすか。
その日本のメディアの、
はい、
その最上級の表現は拓哉できるんですよ。
はい、まあ、はそれはわかります。
でも日本の邦画とかの、うん、その最上級というかその印象ってあるじゃないですか、
うん、
ね、海外にちょっと手が届かないとか、
うん、
はい、だからでも、もしも彼が今の自分の表現を全て捨てて次の踏み込んだら、
はい、
世界的な俳優になるっていうのはこれ分かりますね。
ああ、
うん、
じゃあもうジェットリーみたいになるってことですね。
うん、
ジェットリー。リーリンチェ
が。リーリンチェみたいに。タクヤの今の状態のマストは見れます。
ああ。
マスト見れます。でも、いまいち映画では評判良くないですよね。そのいろいろ今まで撮ってきましたけど。
今までは
ね。うん、まあ、言われば分かんないんですけど、うん、だからそれがね、よく見えるんですけど、僕はタクヤを見てるの好きなんですね。
はい。
でも、もしかしたらこれ、
そうですよね、元同僚の草薙君とかの評価高いですもんね。
そうそうそう、演技だけで言うとね、
だから、だって元同僚、だからこれで次のステップ踏むんじゃないかなと思って。
あ、そういうことなんですね。
うんうんうんうん、まあまあまあまあ、
でも本当、何度も言いますけど、原作かなり好きですよ。
うん、
大丈夫ですか、見に行って。
ですね
そこだけ確認させてもらっていいですか。
今日のポッドキャスト忘れてくださいね、無限の住人。
うわ、どっちなんだろう。うわ、気になるな。とりあえず
見に行きます。木村拓哉が出るからっていうんで、うん、この前いた学生が無限の住人の原作が置いてあったんですよ、
うんうん、
うちのところに、はいはい、したらそれを先に原作で読んで、原作があまりにも面白すぎるから、逆にもうこれ絶対超えられないからって言って映画見に行かないですって言ってましたもん。
でも、ぶっちゃけですよ、
ぶっちゃけ
原作超えてる映画なんて数本しかないですよ。まあ、
そりゃそうです
よ。まあ、去年はあったよ、チアライルとかヒメアヌールとかあったんですけど、やっぱりいろいろね、あるんで、無限の住人。
そもそもどういう話なのかみたいな話もちょっとね、うん、してあげた方がいいかもしれないです
よね。ああ、なるほどね。
ええ、無限の住人っていうのが。
無限の住人、まあ、言葉通り、まあ、ある戦いで、変、なんか、おばさん出てきて、
おばさん出てきて。
もう不死身の体をあげるよみたいな感じで、ボーって不死身になっちゃうわけです。
タクヤが不死身になるんですよね。
はい。で、いろいろ、行きがかりでいろんな人と戦うんです。
行きがかりで、
うん、なんですけど、僕思いました。
はい。
敵が、敵って言っていいか分かんないですけど、タクヤと戦う敵キャラが魅力的なんですよ。で、みんな悲しい。みんな定め持ってると、はい、でその無限に生きるっていうことは長い目で見たらどっちがいいか分かんないのよ。
あ、
バックボーン背負ってて、
はい、
ね、
はい、
で、はい、結局そういう話なのよ、
はい、
この、
はいはいはい、そうですね、
今回も、はい、だからいやどっちが正しいか分かんないみたいな、うん、だからその今もこう僕たち生きててこういう憲法作っちゃダメだとか、
うん、
こういう憲法作らなきゃダメだっていうのは、うん、長い目で見たらもうそのどっちがいいか分かんないんだけど、それに対して命がけで戦ってる人がいるんですよっていうのを教えられたような気がしました、
うん
うん、そういう映画です。
はい、
ええ、でもね、
はい、
元気な時に見に行った方がいいです
疲れてる時に行っちゃダメだって。
めちゃめちゃ疲れますんで。
ああ、疲れますか。
はい、2時間20分ですもんね。
でも、戸田恵梨かわいい。
恵梨かわいい。
恵梨かいい。今、中途半端な年齢だから、恵梨
かわいい。まあまあ、
そうですね。そうね、そうね。
ドラマで出るわけ
でもないし。
出てもないし、みたいな感じで。
もうそろそろ30ですからね。
戸田恵梨かね、かなり踏み込んでます。
踏み込みましたか。
はい。あと、見どころは、はい、栗原千明の中途半端さ、
栗山千明
の中途半端さですね。
中途半端さ、
このもっと活躍するのかなと思ったら、なんかちょっとちょっとそれも笑っちゃいましたね。
ああ、百輪やってるんですね、栗山千明。
はいはいは
い、
はい。
いやいや、百輪重要な役ですよ。
百輪？
原作の中では結構。
なんかただいるだけみたいな感じ。うん。
なるほど。
なるほど。
ちょっとこれ劇場で確認を
しないといけないですね。
見せないといけないです。
でもね、
栗山千明は多分原作読んでるはずなんで。
あ、そっか。
ええ、うん。で、百輪のオファーを来た時はちょっと嬉しかったんでしょうけど、多分台本もらってあれっていう感じにはなった
んだ。なったね。でも見るんだったら、劇場。
劇場ですね。
はい、劇場です。
いや、わかります、わかります。
無限の住人。
はい。
三影さんでしたっけ？
はい、三影さん、はい。はい。
絶対見に行ってください。
もうね、うん。
ええ、
もうアクションには期待してますんで、
はい、
これは、
はい、ギャフンと言ってください、ね、
はい、
ギャフン、
はい、ギャフンと言ってください、
はい、
ね、
続きまして、
あとね、
はい、
あとあります、
あとどうしますかね、これね、
残りはね、
ね、
あと1、2
分、残り何分ぐらいですかね、ね、
あともうあと15分ぐらい、
はい、15分ぐらい、
ね、
で終われるもあれ
ですけど、ムーンライト間違えちゃったやつですよね、ピート JK、はい、
終わりますね、
ないよ、
こんな感じですね、
あー、これもいいな、
あー、はははは、
そう、
はいはいはい、
でもね、本当に
マイビューティフルガーデン、ハードコア、バーフバリ、ムーンライト、ライオン、はい、ピート JK、レゴバットマン、ザムービー、
レゴバットマンね、
はい、あ、いいですね、はい、
そうですね、あと、まあこっちもあるんですけど、
はい、
まあ、
まだまだ、はい、
やっぱりミルク放送局聞いてる人はハードコアかな。
うち的には
これどういう話なんですか。
あのゲームやってる時って、はい、鉄砲バンバンって言ったら自分から撃つじゃないですか。
ああ、はい、FPS 視点
みたいな。そう、
はいはいはい、
全編 FPS 視点です。
ああ、それは見たい。
で、俺これ見に行く時に、いや FPS ゲームでこんな感じだから、はい、こんな感じの作るんじゃないかなと思ったら、はい、3倍良かったですね。
あーすごいですね。
相手がその敵とかがもう計り知れない大バカな力を持ってるわけですよ、う
ん、あ、これあ動画でありましたね、映画その 1.2 億回再生超えて、これなんか何本か見ましたよ。
そうそうそうそう、これねめちゃめちゃ面白い。
あ、何本か見て、あ、何本か見てちょっと参考にした記憶あります。なんか俺
でなんかあ、
それの映画版なんだ、はいは
い、その敵対する人たちが、うん、いい感じで狂ってんだよね。
いい感じで狂ってる。
そっちなん
です
ね。
いい感じで狂ってる。ハードコアはいい。
全部主観目線の映画ってことなの。
これちゃんまさん絶対見た方がいい。ちゃんまさん絶対見た方がいい。ね。
ほうほうほうほう。
絶対見た方がいい。
これあれ 3D 上映とかもあるんですかね。
3D 上映はないです。
ないんだ。
ええ、3D 上映はないと思います。
うん、そういうんじゃない
んです。そういうんじゃないんですか。そういうんじゃないですね。
3D じゃなくても 3D に見えます。
あ、そういう必要はないと。
全部主人公しての目線ってことですよね。
そうそうそう。で、自分が、バンバンって打つんだったら、はい、この状態で、普通の状態ですけど、
はい、
転んだり、投げられたり、殴られたりしたら、どんなになるかってことですよ。
気持ち悪い、気持
ち悪い。
酔うやつだ。
めっちゃ面白いですよ。本当に。まあ、これは面白かった。
さすがにこれヘリで墜落したりする経験はできないですもんね。
そう。いやでね、はい、敵がねすんごいの、ダースベイザーと同じ力持ってる人がいる
から。ホース。
そう。
あ、このシーン俺見てました。
そうそうそうそう。
動画で。
これはねちょっと面白い。
すげえ、うん、面白い面白い。
ちょっと面白い。はいはい
はい、ああいいですね。
うんうん。
はいはいはい。
ああ楽しそう。
あ、見たい見たい。
これちょっと見たいですね。うん、
これね、はい、まず一番最初に見た方がいいかもしれない。うん、
これいつからですか。
は
い、
これはですね、4月1日です、
ね。あ、もうすぐですね。
もうすぐです。
はい。
配信週の来週ぐらい、
ね。新宿武蔵野館ぐらいですね、多分、ね。
はい。
武蔵野館。はい。
そして、最後に、
はい。
はい。
一番おすすめのやつ。
一押しムービー。
マイビューティフルガーデン。
これ。
マイビューティフルガーデン。これを。
今の新庄君のこのチラシを見る目、
はい、
全く俺見る気ねえぞっていう目ですよ。
いや今見る気ゼロですけど、
ゼロですよね。
そっから、はい、
ね、
どういう話なの、はい、
マイビューティフルガーデンつってどういう映画、はい、想像しますか、ね、
これなんか俺チラッとなんか横からの見たような記憶がある。
今のところ何も引っかかるものはないですけども、庭、
庭、そう、庭作りの話じゃなかった。
秘密の花園ですか。
そう、庭作りの話なんですけど、
庭作りの話なんですね。
アメリですね。
あ、
アメリか、
アメちゃんね。
アメリ、アメリ、うん、
アメリか。
彼女が不器用な女性なんですけど、几帳面な不器用な女性、几帳面しかできないっていう。で、
はい、
緑が嫌いだから、うん、庭がほったらかしってことよ。
あ、そういうことなんですか。
そう。で、その庭をなんとかしてくれって不動産屋さんに言われて、
うんうん、
いろんな人の力借りて、うん、庭をきれいにするんですけど、
はい、
そのもう不器用な生活の滑稽さをやるんですね。
うんうん、
で、最後にまあいろいろこうちょっといいなと思ったりするんですけど、俺これ見て分かったんだよね。
何ですか。
はい、
何が
うちらって、
はい、何が分かっちゃったんですか。
スマホとか、
はい、
インターネットで、
へへ、
器用なふりになっちゃってるね。
ほう、
実は何もできねえよね、不器用。
あ、
つか癖あるわけですよ、
はい、
でそれで付き合ってから面白いわけですよ、
はい、
ね、うん、それを気がつきました。不器用なみんなが集まってさ、はい、やってるからなんかこれ世界なんかあれなんか生活普通に保ってんじゃねえのみたいな、うん、うん、そんなちょっとね
はい。
おめえ咳してわかんないぜ。何話してかわかんないよね。おめえすげえ目ぐらせたら今。
ね、どうしたんですかそれちょっと。
こっちちょっと待って、はい、いい話系じゃないですか、
は
い、
いい話系
シネスイッチ銀座だし、
いい話系かなって思いましたけど、
いい話系、
うん、
いい話だけどぬるくない、
はい、ああそうなんですか、
ね、
はい、出雲さん俺こういうの嫌いじゃないですよ、
映画制作者が見たら、はい、うなる、
あのうーんってやつ、
いや、うん、いやすげえなこれって、
あうーん方面ですね、
この話ここで持ってこれるかみたいな、
あーなるほどね、
うん、暗黒女子がエッジ聞いてないって言ってましたけど、はいはい、こっちエッジ聞きまくりです、
はいはいはい、あ、そうなんですか、
エッジしかないんじゃない、
エッジしかないです、
あ、いや、わかります、
エッジしかないです、
へ、あ、なんか全然その最初の第一印象からだとそんなのじゃないのかなと思って、
そう、
はい、
で、うん、やっぱりイギリスとかっていうと、ユーモアはやっぱり長けてるよね、
あミスター・ビーン的な、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
はい、ミスター・ビーンじゃないんだけど、ミスター・ビーンは
マイ・ビューティフル・ガーデン、
うん、あ、はい、ちょっと気になりますね、
ちょっとね、ぜひ、
ね、
はい、
うん、
で、これはどうなんですか、
あ、はあ、ムーンライト、
あのアカデミー賞で間違えられたムーンライトは
間違えられたっていうか、
ですね、
はい、
アカデミー賞で間違えられたから、
はい、
みんなが知れ渡ったわけですよ、はいはいはい、
まあそうですね、
名前やっぱりね、気になってますみんな、
ね、
気になってますよ、
見に行くんだったら、
はい、
期待するな、
まあ、
あんま面白くないってこと
じゃ
ない
、つか、いやいや、全く期待しなかったら、うん、めちゃめちゃ感動しちゃうや
つ、あー、なるほど、
は
あ
は
あ
は
あ、
でも、期待したら、うん、全くダメなやつってあるじゃないですか、
いや、触りますよ、
ハードル上げちゃうとねってこと、
ハードル上げちゃうと、ダメなんだけど、うん、全く期待しないで行ったら、人によっては人生変わる、
うーん、
はあ、
でも人によってはえ何これみたいな、
あ、
なっちゃうんだけど、
去年のルームみたいなやつだ、
そうそうそう、
はいはいはい、
でもさ、みんな冷静に考えて、アメリカのアカデミー賞の作品ですんげえ面白いっていうのは記憶にある、
まあまあまあ言ってもね、
ロッキーとか、
ね、ロッキーとかそういう、はい、その頃は別にだけど、はい、最近ないでしょ、
うん、
最近社会派ね、
基本なんか人権問題ですもんね、
うんうん、
やっぱりそういう、
でもこれ ね、見る人が見たらね、ほんと変わっちゃう、ほんとにちゃんまつさんは新庄さんがいて、ほんとに良かったなっていう
話どういうなんかさ、人種問題だから結構グローバルの大きな話なのかとか、そうでもない、
全然違います、うん、全然違います、うん、もうほんとにガキの頃に優しく してくれたことを一生忘れない、
う
ん、
ほう、
そういう映画です、
あ、そういう話なんですね、
うん、
あ、なるほど、そう、自分の周りの話ですか、
うん、はい、
ほう、
ええ、ね、今回チア団のすずちゃんの話出ませんでしたけど、
はい、それ聞きたかったんですけど、そういえば
チア
団、チア団、うん、チア団、はい、
ね、その話やめときましょう、
はい、そういうことですか、
なんか福井ディスリー映画だっていう話は聞きましたけど、
いや、ディスってない、
ディスって大丈夫ですか、そこ、
う
ん、
そういうディスったりとかではない、
うん、
福井の高校生の話だけど、福井に出たくてしょうがなくて、福井の悪口を最後言ってるって話を、
いやー、それはもう一回見れば分かるかもしれないけど、
そういう感じではなかったですね、
そういう感じじゃなかったです、
じゃあ映画面白い、
ね、すずちゃんはパーフェクト
また
出た、
これはだ、
すずちゃん、でも、ね、一つだけ、はい、納得できないことがあって、
はい、
チアダンスって、
はい、
店パン履くじゃないですか、
うん、まあまあまあそうね、これはね、
パンチラじゃないんですよねえ
それはパン見えですよね、
パンモロ
です、
パンモロでしょ、
パンモロです、
パンモロ、
それ見えんのも一つの何かみたいな、それそこにエロさはないですからね、
エロさない、
健康美しかないじゃん、
エロさないパンモロなんか見たくない
そこなのかよ、
チラリズムのね、
そう、
理学院を話していると、うん、
はい、
でも結局頑張って全米行ってみたいな話ですよね、
そう、
あ、うん、
2年半を一気にやるわけですよ、
あ、なるほどね、
ね、2年半一気にやるから、ちょっとあれだけど、役者って基本の性格がしっかりできてれば迷ったり、テンション上がったりするのは普通なんですけど、基本の性格がしっかりできてないとただの情緒不安定になっちゃうわけですよ
やべえやつやべえやつ
やべえやつ、 まあ、スーちゃんは全然 OK でしたけど、うん、はい、ちょっとまあ他の方がちょっとジョジョ・マーティンに見えた
ね、まだ基本のね、軸がね、
そう
でもね、うん、どうなんですかね、うん、あの僕の知り合いもダンスでそういう高校生とか教えてて、うん、それこそ本当全米の世界大会とかに行ってる知り合いの方、
うん、
すごい方で、うん、でもすごいです、やっぱ目の前で見ても、
うんうんうん、
すごい上手くて、
うん、
で普通に褒めるわけじゃない
ですか、うんうん、
これ全世界大会で通用したチームですみたいな話で紹介されて、
うん、
やっぱすごいっすねみたいな話でコーチにちょっと相談したら、
うん、
コーチがいや結局ねお金の話なんですよねっていうのがタバコ吸いながらなんか言ってうわ
ーリアリスト、
結局ねお金払えば取れるんですよある程度から上は、
モンドセレクションみたいな
ことです、そうそうモンドセレクションみたいな言い方だからあそうなんだ、
そんなことないと思いますけどね、
あでもね、うん、そのたぶんお金なんとかって言ったらコーチ、
はい、
コーチがあの女優さん誰でしたっけ、
天海祐希さん、
天海祐希さんなんですけど、うん、はい、天海祐希さんの得意 の、うん、あの最後まで行って最初からその実はこうだったんだ
みたいな出た出た
ね、あれは号泣です
号泣なんじゃねえか、
号泣ですだ俺としてはすずちゃんと天海祐希さんだけでよかったんじゃないかなと思って、
それでね、
うん、でもう一人ちょっと売り出そうとしてた方が
頑張っちゃった
の、エピソードがあったんで、うん、
それ邪魔だ
そう
だったりカットし
ちゃった、まあね、うん、ちょっと、ね、あれだったのかなみたいな感じだけど、まあちはやふるは超えてません、
はい、ああなるほど、はい、分かりました、
うん、で広瀬すずちゃんがアカデミー賞取れなくて悔しかったってブログで書いたんですけど、うん、同感です怒りで取らせてあげてよ、もう本当に
取らせてあげてもよかったです
けど、よかったよね、
逆にここで取らせておかないと
そう
方向性ぶれちゃう可能性ありますからね、
そうなのよ、
うん、
そう、
あれあとあれはなんかちょっと全然違う話になっちゃうんですけど、まだ見てないんですけど、
うん、
お恥ずかしい、ララランドはどうだ、
ララランドですか、
はい、
ですね、はい、僕はミュージカルが好きなんです、
う
ん、
あはいはいはいはい、
ね、中40分ぐらいはちょっと退屈なんですけど、うんはい、あとは面白かったですね、
ミュージカル映画として見るとやっぱり相当やっぱり面白い、
ミュージカルシーンがもう異常なほどに計算されてめちゃくちゃできてるんですよ、だからうちらが今までミュージカル映画ってこういうんだよねっていうのの100倍ぐらいすごいの、
うんうん、ああじゃあそれは見た方がいい、
いやこれなんでこの有名な人がこんな風にできるわけみたいな、うん、でまあいろいろ使ってると思うんだけど、それは見事で、オーディションも落ちまくるのね、
へ
え、
で主役の女性がさオーディション落ちる演技やるわけよ、
はいはい、
それが手に取るように分かるわけいやそういう思ってるよねって、でもこれで落ちちゃうよねってのが、それがねすごく嬉しくて
オーディションあるある、
オーディションあるある、覚えてる
からあんまり共有できる人少ないと思いますよ、それ
俺アカデミー賞取った時一番嬉しかったのが、あのオーディション落ちる演技でアカデミー賞取ったのだろうってそのミュージカルシーンはもうすっごいです、
ああじゃあ見に行きましょう、
それはじゃあ
も
う見ないと、
でもね途中のやっぱり40分ぐらいちょっとね、
40分ぐらい寝ちゃって大丈夫ですかね、
寝ちゃって自然寝ちゃう、
寝てもいい、
自然寝ちゃうけど
オートで寝ちゃうや
つ、そうそうそうそうそうそうでも本当にその主役の方が踊ったりするんだけど、
はい、
ここまでやれるんだなと、うん、本当にすごいよ、
はい、
うん、
ゴズリングはね、
うん、
ゴールデン
マストーンね、
はい、
はい、
途中のね、本当にどうしようかなっていうところも
そんな時期もあるんですね、そんな時間帯もね、
うん、
はい、
で小粋に作ってあります、
はいはいはい、
小粋に、はい、やっぱり最後にちょっとどんでんですか、その本当小粋な演出があるんで、
はい、
これが話題になってやっぱりヒットするのはま本当に当然ですね、
おお、そうですか、
当然です、
じゃあもうヒットのね、ヒットしただけの
僕の芸人とかいっぱい見てるんですけど、はい、夢の度合いが分かります、この見た時の感想で、
感想でね、
うん、ララランド良かったですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
あとはリクエストとしては名古屋の梅次郎さんからおじいちゃんはデブゴン気になります情報がありましたらぜひ、
はい、梅次郎さんのツイッターで初めて知りました
全然知らない。
これのちょっとノーマークだったということで、
もうねアジア系はね試写会やんないんだよね、
はい、おじいちゃんはデブゴンってサムハンキンポってこと。
そうそうそうそう、
サムハンが出てる
の、その続編。
へえ、あ、じゃあ
モアヤデブゴンの
続編みたいな感じなんですね。
で今コクソンがね、
あ、そうだそうだ、コクソンやってます、
ね、コクソン 見れてないんだけど、
うん、面白いらしいですね、
異常に話題になってる、
うん、
おー、
だからもしかしたら一番ヒットしてるのコクソンかなみたいなまあ劇場関数少ないから、
ね、
うん、今一番話題のコクソンですよ、う
ん、コクソン面白いってなんか何人かから聞きましたね、うん、
だって、うん、わけわかんないけど面白いっていうのは最上の褒め言葉ですから ね、
わけわかんないけど面白い、
なんかわかんないけど面白いわ、
だまずコクソンかもしれない
実は、
うん、実はまずコクソンかもしれない、うん、
はい、あ、続きまして、あとゾウ人間さんから漫画島という映画が気になりますっていう
の
があったんですけども、漫画島もね、
漫画島やってますよね、やりますよね、
死者で見れませんでした、
あ、見れない、
まっとこなかったんだけどね、俺に、うん、で、すぐでね、そのゾウ人間さんがね、それ言ったら、
はいはい、
監督がすぐ絡んできちゃった
んですよ、あらあら
だから、
はい、
でその監督が絡む前に俺答えちゃってたわけ申し訳ないです、見てないから、
まだ見てないっすと、
見てないから答え何も言えませんって言ったら、だから監督絡んできたから、よし分かったと、絡んできたんだったらじゃあまあ公開25日なんで、3月25日なんで、
あ、
もう公開したらすぐ行くから、
ね、はい、
やりました、はい、面白そうです、
面白そう、
漫画等、
はい、
うん、
気になりますね、
うたちの上がらないあの中年漫画家が島に集められて、
うん、はい、ああいいですね、
サバイバル生活、
そうサバイバル生活するんですけど、途中から編集者が来なくなっちゃうっていう食い物も何もなくなるみたいなさあどうするかと、
トムじゃないですか、
これあれですね SR サイトのラッパー
のトムが、
うん、
三沢慎吾さん、
なんか絶対面白いと思うんだけどな、
う
ん、
面白そうですね、
うん、
はい、
だ漫画等も注目ですね、
注目作ということで、
うん、
はい、
漫画といいんじゃないですかね
いいですね、ちょっとバカっぽい感じがいいですね、はい、はい、
やっぱね、こう島物やっぱいいですよね、こういうジャンルありますからね、やっぱ、ね、
はい、いいと思う、
はい、
これいいと思う、だからまあね、
はい、
まあ、ミルク放送局ファンの方はハードコアと、は
い、ハードコアとね、
ハードコアコクソンと、
ハードコアコクソン、グレートウォール、
グレートウォール、
漫画と、
漫画と、暗黒女子と、
で、暗黒女子で最後、
マイビューティフルガーデンで
締めればいいってことですね、
はい、なるほど、なるほど、あ、じゃあもう
これはね、みやびさんはマイビューティフルガーデンだと思う、本当に素直に見に行って言っても、
はい、
うん、
わかりました、
漫画島か、すみません、
漫画島か、
はい、
漫画島ね、はい、漫画島ね、はい、
はい、
はい、こんな感じですね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、うん、はい、これね、もうゴールデンウィークまでの、予定は決まりましたねってことで、
そうですね、
はい、
ちょっと真面目に答えちゃった今回ね、
全然いいと思います、
真面目ね、
はい、いや、面白そうな
の、夏の答え合わせが楽しみです、
そう、
はい、
でかなり踏み込んでると思って、はい、俺、はい、本当に、
はい、キングコング暗黒女子、夜は短くした歩けよ乙女、はい、うん、一番こけるのはどれかっていう、
そう、
楽しいですね、
そうそうそう
、ね、はい、じゃあ次回の、夏の、答え合わせを
楽しみに、はい、楽しみにしてます、
はいはい、よろしくお願いします、ありがとうございました
、というわけで、はい、告知、
はい、
はい、東京ミルクホールの、新トークイベント、世界痛快伝説ミルクブレイクですね、第2夜が、4月の17日、はい、月曜日ですね、はい、19時、15分から池の上バーが怒りで、行われます、前回ですね、まあ、おかげさまで大盛況になりまして、ね、青井雄二先生来ていただきまして、まあ、お客様を巻き込んでですね、非常に、楽しいものになったということで、お客様からのですね、アンケートも上々でですね、これはこの料金でこんなに楽しめるのは安いともったいないということでですね、非常に、ご満足いただけたような感じで我々も楽しかったので、ぜひ次も来てみてください。次の、ゲスト演出家の方はですね、龍山事務所の小林太郎さん、予定しておりますので、また、よろしくお願いいたします。チケット1500円チケット、ドリンク別となっておりますので、はい、またよろしくお願いします。
なんか役者の人が普段どういうことを稽古するのかみたいな、はい、
そうですね、
のの、まあ、はい、ようこそ課外授業先輩、ようこそ先輩、
先輩
みたいな感じですね。
NHK のね、はい、はい、
だと思ってい
た。これから役者、はい、まあこれから今もやってる役者でさ、
はい、
普通に小劇場とか 頑張って出てる人来た方がいいよね、
う
ん、
そうですね。
だってさ
本当あの公開、あのワークショップみたいな感じでちょっとね、
だって超一流だもん、
そう、
ゲストが、
はいはい、
俺びっくりしちゃったよ、はい、いやおバカなミルクホールどこ行ったんだと思って、
超一流のゲストにうちらド素人が聞く芝居って何ですかって聞くっていう失礼な会話です。失礼な会です。
俺佐野くんどっか行っちゃったのかなと思った。
いや
いますいます、
いや素晴らしい素晴らしい、本当にこれはこれから俳優になる言葉、は
い、うん、偉い先生方にあのいつものバカなノリを見せて、あのどこまでやったら怒られるのか
っていう、
そういうあれも、そういう実験的なあれもあるので、
入場料1200円、
はい、1500円ですね、
安いね、
は
い、
もう映画一本より安いですから、映画一本見るよりは安いですし、
はい、
非常に勉強になると思いますので、
はい、
ぜひね、
そうですね、はい、来ていただけると、ご存知に来ていただけると多分嬉しいです、はいはい、そして、東京ミルクホールのですね、9月公演、カスカビアングラフィティカッコパリのですね、はい、公開が9月の13日から18日の予定でですね、うん、あるんですけども、キャスト募集がですね、もうそろそろ締め切りですね、はい、3月27日週配信ですね、はい、31日までの今週中、はい、今週金曜日までですね、締め切りになっておりますので、もし興味がある方はですね、急ぎ、履歴書等々をですね準備していただいて送っていただければと思いますので、はい、4月の、10日ですか、
はい、はい、
オーディションがあるんですけど、なんと我々東京ミルクホールメンバーもこのオーディション受けることになりました。はい、無条件で出れるというわけではありません。はい、サバイバル状態です。はい、
うちらも落ち
る
の、
我々も落ちる可能性あります。本当にあの新しいですね、若武者がですね、
はい、
ヤングライオンたちが攻め入ってきたら、はい、我々あのおじさんたち、食われる可能性ありますので、
はい、
そこはちょっと本当にあのふんどしを引き締めて我々もかからないと いかんなということなので、うん、はい、ですので、興味ある方はぜひ、ご応募いただければと思います。
はい、
あれ、
はい、
これですよね、あのオーディション行ったらミルクメンバーしかいなかったってのないですよね。
ない
ないないないですね。
来てる、
来てます来てます。もうあの
あれ、レゾマさん
予想外に来てますよ。
出てもらえない、
ちょっと待ってよ。
そんなふり。
冷蔵庫出てもらえないですか。
ちょっと待って。
なんか大人な返しになって。急に大人な返しになって。
いやー、佐野ちゃんもすげえな。
はい。
佐野ビーチ。
佐野ビーチ、はい。
はい。
佐野ビーチ企画でやりますんで、よろしくお願いいたします。はい。はい、というわけで、ちょっとだけ、お便りを紹介できたりしますかね。はい。はい、はい。口を読みします。スパスパさん、ありがとうございます。
はい、
104回目ラブライブは鉄山崎会拝聴、
はい、
前半の圧迫面接感が半端ない、がしかし後半鉄山崎ザワールド発動でまさに時が止まったザキヤマ無双だわということで、
実際行ってないってやつですね。
はい、あ、はい、そうですね、実際行ってないの
を行ってないライブさんも行った
放送で保管して、VR 空間で自分の中で保管するっていうやつですね。それなんか山崎くん、なんか弁解あります？
はい、全くありません。
全くないんかい、全くないんかい。もう一本来てます。三影さん、はい、鉄山崎のサンシャインライブレポを聞きました。ネタバレ配慮のため内容には深く言及しないものの、相変わらずの熱さは伝わってきました。特に幼稚化からの2年生語りの熱さしびれましたが、2日目のセルフ VR の下りで爆笑させていただきました。秋からの2期楽しみですね、ということで、はい、温かいお便りですよ。なんかいいことあります？
皆さん、楽しみにしてください。
はい、何を？
あ、2期
をね、
2期も
ブルーレイも、そもそも、はい、君この間前々回で卒業したはずなのに、なんでいるの？
いや、
卒業できなかった
の？あれですよ、
何、
UTB は卒業したんですけど、またあの名前変わりまして今 TMS になったので、
はい、
はい、あのこちらの方でまた、
はい、続きまして、大沢さん、埼玉の大沢さんですね、ありがとうございます。はい、第75回帰ってきた新耳袋会を改めて拝聴しました。最近次回配信が待ち遠しくて過去放送を繰り返し聞いています。過去放送も神回ばかりで何度聞いても面白いです、ありがとうございます。ずいぶん前の回ではありますが、ちゃんまつさんが帰省した際に持ち帰ってきた刺身の大葉のシートのプレゼントがまだ残っていましたら、ぜひ欲しいです。
いや、ゴミだよ。
サインと一緒に買って思いますので、よろしくお願いします。
ゴミ、本当にゴミだよ。
いや、正直これ本当に言われて思い出そうとしたんですけど、全く思い出せないですよ。そんなありました。
あるある。まだね、財布の中に多分あると思うけど、本当にゴミだよ。
まだあるんですか。捨てましょうよ。
大沢さん、本当にそれ欲しい。
何でしたそれ。大葉のシートって何でしたっけ。
刺身の大葉が、秋田に行くと刺身の大葉が大葉じゃなくてプラスチックの大葉になる。
それ入れる意味あんのかみたいな
話。そうそうそう。
それ去年のお盆とかの話でしょ。お盆に嫁の実家に帰省したって話でしょ。よくこれ覚え、あ、聞き直したのか。びっくりした。これあるんですか。なんであるんですか。これ捨てましょうよ。
いや、わかります。じゃあそのゴミ送ります。ゴミ送りますんで楽しみに待ってください。
本当に嬉しいのかな、この大沢さん、これ。
ねえ、
なんだ。
まあまあ全然いいですけど。
まあね、はい、よくドンキとかで売ってるヤンキーの車のあれにぶら下がってるあの葉っぱみたいな感じですね、
うん、そうそうそうそう、
大麻の形した葉っぱみたいな、
ね、あれでいいんだったらいくらでもあげますよ、
車にね、ぶら下げてもらえれば、はいはい、サイン
500回りで今770円で売ってますけど
ね高くないですか500枚。
あ、いやー、ほん
と、すご
いね、
はい、誰かが考えたんです、はいはい、すみません、最後もう一通だけというかですね、もう一本だけ紹介させてください。なんと前回ですね、メイドインアビスの特集させていただいたんですけども、作者のつくし明人先生がですね、聞いていただいたそうで当番組の配信ツイートをですね、リツイートした後に、
だって何も話してないよ、
コメントいただきました、聞いてました、人を通して聞くと本当にボントルドは下道に見えてくるなって、自分のね、キャラクターの、冷静な、話をしていただいたんですけども、その後ですね、すみません、聞いていただきわざわざありがとうございますっていうふうにですね、お礼をしたらですね、ご紹介ありがとうございました、途方もない悪役に出てきてほしかったのです、それにしても松本浩二先生が書いたら彼岸島だよと、この人現代社会で生きていけないは笑いましたということで、めちゃめちゃ失礼なことを言ったわけですよ、我々
本当に、
このクソロリショタおじさん、これやばいっすよこの人みたいなとか、
いや
すぐ幼女のおっぱいが出てくる
とか、自己報これ引くかつかやばいっすよみたいなことを、失礼なことをバンバン言ってたら、ご本人聞いていただいたので、
本当に申し訳ないですね、
本当に申し訳ない
出たっすね、全く
いや、ま、マジ でもさ、
はい、
持ってるね
いやらしい目してる、
でもさ、失礼なことが面白い、あれ嬉しいのよ、いやそういう人たちって
でもね正直本当にこの番組やってていろんな作品取り上げてきましたけども、うん、本当に原作者の方とか監督の方とか、うん、本当に作ってる方に直で反応をいただけたのって今回初めてだったんですよ、
あ、
ものすごく嬉しくて、
ええ、
だから本当に感謝ですね、
いや僕も、はい、去年からちょっと放送とか自分の回とか聞いてるんですけど、さつかちゃんのこと話したとかしてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ドラマで共演しますから、
いやいや
同じシーンじゃないんですけど、
言わないで、本当言わないで、
同じシーンじゃないんですけど、
やめて、微妙に知り合いだからやめて、
同じシーンじゃない、これ以上言わないで、この番組持ってるわけよ、
いや、なんか本当に
持ってるわけよ、持ってる、ね、
本当ね、うん、見てくれてるんだ、いろんな人が見て聞いてくれてるんだなってのが分かりました、
そうそうそう、
でも、めったなことを言うと、本当に誰がどこで聞いてくれてるか分かんないなと思って、
そうだよ、だから、すぐなんか悪口言うから、
そんなことないですよ、ちゃんとされたんですよ、それ、本当に。お互い様、いやでもね、本当におかげさまで今回のですね、
ありがとうございます、
配信が1日の、ヒット数という、何ですか、アクセス数、新記録達成しましたから、
ありがとうございます、
本当に
すごいな、ありがとうございます、
影響力というかね、もう本当にありがとうございます、
はい、
これからまだね、まだまだ来るコンテンツだと思いますので、はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします、ありがとうございます、
はい、
はい、といったところで、
はい、
次回、
はい、
次回の、予定は何でしょうか、
全部言っちゃうね
ちょっと待って宣言
今の話にもあったから全部言っちゃうね、
清水文香さんの、
全部言っちゃうねの話もちょっとしようかなと思ってる
やべえ会議だそうですね、
はい、全ての宛先は、はい、MATSU
新
メールアドレスですね、はい、UTB MATSU アットマーク TF- なんだっけ
A が多い
もう覚えてねえや
ちょ待ってなんでそれ
TF-TMS.jp、はい、MATS やっとマーク TF-TMS.jp までよろしくお願いいたします、
動揺
あと、はい、あとツイッターとかやってますね、はい、東京ミルクホールで検索してもらって、はい、そちらの方に絡んでもらえれば、は
い、シャープミルク放送局でタグをつけていただければ、はい、
あと番組のご意見ご感想だったりとか、はい、お仕事のご依頼などもねお気軽にいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、ます
はい、
はい、というわけで、冷蔵庫さん今回ありがとう
ございました、ありがとうございました、ヒヒエイ、
はい、というわけでまたのご登場をですねお待ちしております、よろしくお願いいたします、はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりネチでお送りいたしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2016と
ヒエヒエイ連続マンでした、
それでは皆さんまた来週。